Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガワナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは解剖学者で作家の養老孟司さん、そのパート4です。人間の凄さ、そして儚さは。
Let's get knowledge with fun。
さて、ゲームとか漫画とかタバコといった時にはこう悪者扱いされてしまうことも先生は存分に楽しんじゃってる。
そうですね、
生き方ですね、ご健康ですよね。でもね、そういうことをやっていながらというのも変ですけど、
僕はね、これはね、状況によって怒られちゃうけどね、あるものはしょうがないだろっていう考え方なんですね。
あるものはしょうがないだろこれは
全く無用だからあるっていうことはないと思うんですね。
あるというからには何か意味がある。
そうそうそう、意味があるだろうっていうふうに思うんですよね。それはね、一つはね、解剖って仕事してたからなんですね。人間の体見てるとね、いらないものたくさんあるんですよ。ごく普通に盲腸ってでしょ、確か虫垂って言うんだけどね、あれだって何してるかわからないんですよ。ね、時々病気になって邪魔だから切っちまえたら切っちゃうでしょ
はい、はい、
で切っちゃったから何が起こったって何も起こらんねん。
じゃあいらなかったんだろう。
そう、いらなかった。そういう結論になっちゃうんですよ、今の考えではね。だけどね、それは分からないんですよ。つまり、今のような生き物がこうやって生きてる条件だったら、間違いなくいらないんだけど、取っちゃったっていいんだから。だけどね、全然条件変わった時にひょっとすると、ああいうものがないとダメかもわかんないね。そういう状況が来るかもしれない。
ああ、盲腸だから役割復活
みたいな。そうなんですよ。人間何もかもわかってるつもりでいるから、そこが危ないんで。そんな、逆に言えばあんな長いこと、何億年の進化のね、挨拶の果てにまだ残ってるものが、無意味なわけないだろうって。で、その意味っていうのもまた全然違うとこあるかもしれない。我々が考えてる枠じゃなくてね、それ変な話ですけどね、例えば馬を去勢するでしょ、睾丸抜いちゃう、ね、そういうことしたって馬は全然元気ですよね、人間だと同じですよ、
まあ、考えとか
何にも起こらない、
ね、いますよね、
そうしたら生きていくためにはいらないんだもの。じゃあ生きていくためにはいらないっていう論理で全部男の睾丸抜いちゃったらどうなるかって言ったら、ある日あっと気がつくのは子供がいない
そうですね、
でしょ、
そうですね、
でも僕今の人ってそういう考え方多いと思うけどね。いらねえか抜いちまおうって。
その個体にとってはまあいらないのかもしれないけど。
そうですよ。
いう話ですね。
そうするとストーカーもね、何もいなくなって平和な世界になるからって言って抜いちゃう。ある日気がついたら子供いないって。やってません、それよっちゅ
う。まあスケールとかね、分野とか違うのにせよ。はい、いらないから、じゃあこれは捨てちゃおうと。
そうそう。いや、そうやって潰してきたものは山のようにあると思いますよ。
なるほどね。じゃあ、そう。
そうすると、どういう社会で生きてくるかって、危ない社会で生きてくる。さっき言ったように
。逆に危ない。
竿が立ってるようなね。
はあ、はあ、非常に不安定。
そうそう。
そうか。じゃあ、盲腸的なものがピラミッドの底辺の、
そうです
ね、一つの石である、
はい。可能性がある。そういうこと決して簡単には分かりませんよ。ですね。
100% 完璧なる無用の長物というのは存在しない。はい、
だってね、
あるんですもんね、だってあるからには意味があるかもしれない、
そう、僕はどっちかってそう考えるんですよね。
なるほどね、そうですよ、まあ、確かに。でもそれをいらないというのは、まあ、ある意味おごりですよね。
そうなんです、だから党だったら結論は6か7にしておけと。
なるほど、残りの
3か4は分かんないよってクエスチョンマーク残しときなさい。
出ないとということですね、
出ないと極端なことに走ることがあるんですね。今の世の中ってちょっとそういう方向に走ってる気がしないでもない。
なるほど、どんどんどんどん悪いと思われるものを切り捨てて、その先にはもう素敵ないいこと だけの世界があるはずだと。
そう。そんなことありえないでしょ。
ありえないですね。
そう。だってどうしたってさ、手やらなきゃ気が済まないっていうね、病気ありますけど、不潔恐怖っていうのはね、昔からありましたけど。でも自分のお腹の中に1億も細菌住んでるんですよ。
そうですね、
うん。そうしたら手についてる細菌ぐらい夜中の中入れても別にどうってことないよっていう考え方の方が、僕は、
うん、まあ健全だな。そうですね。その方がまあ健康体だしっていうことですけどね。うん、ご自分でご自分のことは健康体だと。
いや、僕ね、そういうことを考えるようになったら不健康だと思ってます。
お、そういうことですね。
ああ、昔からそれ言われることで、うん、胃が痛いと胃があるなっていうことが分かるんで、心臓がね、変な動機打ち出すと心臓があるなって分かりますけど、うん、元気なうちは分かんないんですよ。だから、これだけみんなが健康を気にする社会っていうのは、不健康な社会ですよね。
なるほど、そうか。ああ、不健康だから、
そう、自分、
健康なものを。
そうそうそう。
聞きするわけですね。
そうです。だから健康法何してますかってよく聞かれるんだけど、別に何もしてませんよって。
不健康じゃないから。
そう。体が別に言わないからね。
そうです。
寝不足とかね、タバコ吸いすぎとかね、うん、分かりますよね、うん、やっぱり、うん。そうすると自分で注意しますから。それは当たり前の話でね。なぜかって寝不足は眠いしね。
タバコ吸いすぎ。
タバコの吸いすぎは吸いたくないからね。それに従えばいいんだよって。
あーはーはー、もっと内なるものに耳傾けてきちっと、
うん、僕はそう思うんですね。だって体って何億年って歴史持ってるんですよ。人間の脳みそって、うん、せいぜい言葉使うようになった脳みそってね、うん、僕の意見ではだいたいいくら遡っても10万年ですよね。現代の我々、つまり現代人ホモサピエンスって言われる言葉を持った人類が地球上に現れて大きな集団作ってきたのは、うんうん、多分10万年程度前、
うんうん、
10万年でもネアンデルタールの方が多かったんじゃないかと思うから、
うんうんうん、
せいぜい 4,5 万年前ですもん、
うん、
だからたかだか 4,5 万年の歴史のね、脳みそが何億年っていう体をね、ああだこうだ言うのは僭越だろうなっていう
この若造が
そうそうそう
もっとこっちだら歴史があるんだぞと。
そう、
あ、確かにね、それはそうですね。ああ、そんな若造にね、いちいち全部指図される筋合いはないんですね。なるほど。じゃあもっと、やっぱりそのベテランたる体をもっと信用すべきですよ。伊達に長生きしてるわけじゃない。
そう。6か7時なんですよ、だから。いつも。
そこでもそれが。
頭で考えてね。こういうのは健康にいいでしょって、それはその通りだな。
まあ、それは若いもんが考えることなんですね。うん、
まあ、6か7で。毎日走ることないでしょ、皇居の周りとかね、思ってるわけ。
そう、
誇り吸ってるのがやっぱり悪いんじゃないのとか思うんですけどね。
それは体に問いかけてみれば、うん、ちょっと体がちょっとそれ良くないよって言ったら、それは。
そう、やめればいいんだ。
やめればいい。
うん、
なるほど。
全部やめろなんて言ってないんでね。適当にやっときゃいいんだ。
なるほど、なるほど。
僕、アバウトっていうのは好きなんですよ。
でもやっぱりそれは本当にベテランたる体のね、その言うことをちゃんと聞けという話ですね、はい、本当ね。
耳を澄ませ。っていうことですね。うんうん、だそのために感覚って大事で、
あ、
そこが鈍っちゃうと聞こえないんですよね。
もう脳ばっかりで。
いや、それもね、脳自身がやっぱりブレーキが壊れちゃうのとかあってね、拒食とかね、過食っていうのも増えてくるでしょ、
うんうんうん。
普通ならば食べ過ぎるとか、食べ足りないっていうことは、体が調節するはずなんですよね。それこそ何億でもやってんだから。
腹減ったら食べるし、
そうそうそう、
満腹だったら食べないし。
う
ん、でもそれを脳が、もうブレーキ壊してもうアクセル踏み続けちゃう。
そうそうそう。勝手に動いちゃう。体の一部がね、
うん、
である脳みそだけが。しかも意識だけがね。時々待てよって意識にブレーキかけてあげるっていうことは、僕は健康には大事なんじゃないかなと思いますね。
なるほど、なるほど。そこのためにもやっぱり感覚がここで出てくるんですね。
そうなんです。顔鈍いと分かんないからね。俺具合悪いんだろうかって。
ちょっとね。
だからそれが信用ならないと頭に頼ることになるでしょ。
ああ。で、頭で、俺は体は悪いのかもしれないとかって。
それ数字出してきてね。
あ、これだから今悪いんだ
って。そう。受容体いくつとかね。血圧いくつとか数字って、少々どういう意味があるのか分かってんのかな。
そうですね。確かに、ね、腹回り87センチだからちょっとまずいなとか、その数字を見て、うん、なんか頭が。
そんなは人によりますわね。
そうですよね。そうですよね。うん、もっと体、感覚、耳傾けろ。そこでもやっぱ出てきますね、うん、でやっぱり体の方が6、7なんだということですね、
う
ん、
はい、そうです、うん、それはそうですよ、
うん、頭が2、3
だって頭じゃいくら死にたくないと思っても死にますもん人間、うん、そうしたらもう優先順位は明らかでしょ、
うん、そうか、そこの脳と体の主従関係がやっぱりかなりバランス悪いですね、
うん、そ悪いと思います。自殺が増えるのも典型でしょ、うん、頭が体を思うようにしていいと思ってんだから、
先生は、まあ、解剖学者という仕事をされてきて、そして、まあ、虫とも戯れて、そして70年という弱いを重ねて来られました。いろんな経験の中から人間の凄さというのはどういうことかというふうに問われたら。
僕よく若い時からね、びっくりするのは、例えば、ヴィクトル・フランクルっていう人が、エルトキリって本書いてますね。
うん、
ドイツの強制収容所で生き延びて出てくるんだけど、別に彼はそういうことについて善とか悪とかね、そういうことはあまり言いません。だけどそういう中からね、人が生きるってどういうことかっていうのを本気で考える、生きる意味っていう、非常に説得力ありますね、やっぱりそういう人だから。ああいう状況でよくそういうことを考えて生きていけるなと思う。バタバタ人死んでいく、本当に言ってみればよく虫けらみたいって言いますけど、人間扱いされなくてね、でその中でやっぱり人が生きる意味っていうのを本気で考えてる人ってすごいなとか思う。
それができるのが人間の凄さ。
そうですね。
うん、逆に愚かさみたいな
もの、しょっちゅう見てるでしょ。
まあ今日もね、散々お話いただいた部分にも相当含まれてますけど、やっぱりでもその頭をっていうか脳を体よりも偉く持っちゃってるとかっていう部分もそう、
ね。そうですね。まあ、普通ちゃんと分かってるんだけど、やっぱり、ブレがありますからね。つい一歩に行っちゃうっていうことがある。だからそれを僕は、どうやって怒りをつけといたらいいかっていう話を基本的にはしてるつもりなんですよね。
どこで、ちょっとブレーキかけるか。
そうそう、ブレーキをかけるっていうと、やっぱりその意図的になりますからね。そうじゃなくて、自然のものを見ろとか、田んぼ行けとか乱暴なこと言ったのは、そういうことをやってると、一人手にブレーキがかかるっていう。
なるほど、なるほど。それがアンカー、まあ、光である
そう、世界っていうのはこんな人間が頭で考えてるようなもんだけじゃないんだよな、っていうことが、肌身で入ってくる。だからその感覚をむしろ消そうとするのは、それ入れたくないんですよ、多分。邪魔だって感じるわけでしょ、意識は。だって自然っていうのは人間の思うようになるもんじゃないですからね。そういうのを妨害と感じるような社会なんですよね、自然が入ってくることを。だからそれは台風がひどくて洪水が起こって、人が死んだりすれば、ね、起こらないようにこうこうしましょうとか必ず言うわけで、それはそれでいいんですけどね、でじゃあその結果いずれ洪水がなくなるとか、そういうことを考えるのが行き過ぎなんだよって。
そうですね。
そうでしょ。だって隕石ね、だから直径1キロの隕石がね、太平洋に落ちたら津波の高さ1万メートルって読んだことありますよ、僕、物理学者の計算。そうしたらそれに対して堤防を作ろうって意味ないでしょ。
意味ないですね。それは
どっかいい加減にしろよという限度があるわけ
ですね。なるほど、そこがいい加減にしなきゃいけない。
そうなんですよ。
なるほど。まあ今後の活動のポイントもお伺いしていきたいんですけど、今後どんなことに。
いや、僕も今一生懸命虫取って調べてるんですよ。それ一番面白いんだもん。
それはもうずっとこれからも続いていくだろう。
これとあれが同じだなとか、これとこれがここのとこちょっと違うなとか、そういうアホみたいなことですよ。
面白い。
だけど面白い。
面白い。それは違いを見つけるという。
それだけじゃないです。同じ点も見つけていくわけで、つまりそれはある意味で自然の中に思いもかけなかった規則があるっていうことですよね。でしかも世界ってこういうもんだってどっかで思ってるんですよ、生意気に。例えばもう乱暴な例言えばさ、カワタムシってこういう形してんだよなと、分かってる、と思ってる、ある日、とんでもないものが出てくるんですよ。これでもクワガタかって。ね、そうするとやっぱりだけど、いろいろ考えて調べてみると、これもクワガタだと認めざるを得ないと。そうすると自分の持ってる既成概念壊れるんですよ。それを組み立て直すわけでしょ。その作業が楽しいんです、絶えず。
スクラップアンドビルド。
そう、ね、絶えず東京駅見たもんで、戦後工事止まったことないっていうけど、生きてるってつまりそういうことでしょ。絶えず作って壊し、作って壊し。
なるほどなるほど、化石としてもう止まってるんじゃなくて。
違う、全然違う。生きてる間中それやってるのが楽しいんで。
なるほどね。そうか、じゃあそれは本当に終わらないですね。終わりなきですね。
そうなんだから、こういうもんだとか絶対こうだとかね、こうじゃいけませんとか言ってる人見ると、この人死んでんじゃねえかな。
もうそこで
もうずっとそれでいくわけねえだろって。
もうね、化石状態ですね。
そうなんです。
なるほどね、そうです。さあ最後になりますよ、番組恒例の質問なんですけど、 これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか、
ね、僕はね、はい、大学時代の先生恩師がね、はい、もう3年ちょっと前に亡くなられましたね。その方ですね。
その方は何を教えてくださ
った。解剖学の先生でしたけどね、うんうん、ある種の価値観っていうかね、うん、か気持ち感情っていうか、人を大事にするってどういうことかとかね、うん、人を理解するってどういうことかとか、うんうんうん、そういうことですよね。だからその先生の言葉で好きなのは、うん、あの教養とはね、人の心が分かる心だって言われるね。
人の心が分かる心、
そう、
うん、なるほど。
だからそのこういうことってね、うん、ご本人をある程度知らないとなかなか通じにくいこと、それこそ感覚の世界がね、ありますから。解剖の世界も感覚の世界ですからね。
感覚の世界
だって手で触ってやってんだから、
はあ、
しかも僕らの頃は絶対手袋はめませんからね。本当の素手の感覚ですから、
まさに生身なわけ
です。そうです、そういうことで教わったことを僕は言葉にして言ってるわけですよね。最大限、
そうです、
最小限が通じるようにと、いろんな状況があるんですよ、
うん、
自分が経験したね、お互いにしてない間柄で、それを総合するとそういう言葉がよくわかるんですよね。
なるほど。そこはでもやっぱ感覚をね、
そうなんです、そうなんです、
どれだけ近いものにできるかという部分も含めて、
だから年取って思うのは、うん、格言みたいなものでもね、やっぱりいろんな意味があるんですよね、大抵の人はそれを一つにとってますね。ああいうものが生き延びてくるって、実はいろんな複雑な面持ってるからなんですよね、一つの言葉が、それ今甘く見てんじゃないかなと思うこと多いですね。
字面だけのもの、はい、以上のものが絶対あるわけですね、
はい、そうです。それがまあそういうこと分かってくるのが年を取った良さかなと思うことありますね。
なるほど。それを分かるためにも感覚を、
そうそうそうそう、
取り戻さなきゃいけない
んですよ。それないとさ、だって分かんないもん
なるほど、分かりました。ラジオ版学問のすすめ、解剖学者、作家の養老孟司さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、解剖学者で作家の養老孟司さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。お話を介した養老孟司先生、本当にいろんなテーマで面白い話盛りだくさんでした。まあでも特にね、やっぱ感覚を研ぎ澄まさなきゃいけない、脳はまだ若造なんだから、そのね、体、先輩である体の言うことをもっと聞かなきゃいけないという話、非常に面白かったですね。今後自分の行動の糧にしていきたいと思います。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。